武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
もし順調でありますればね、今週のこのあたりぐらいから大騒ぎになっていたんでありましょうけども、2月より始まりましたコロナ騒ぎ、そして夏へ来てコロナ騒ぎなどというような軽い呼び方ではパンデミックと言いますか、すさまじいコロナ禍ですね。大事件に、世界史的な事件になってしまいました。そして私もびっくりしましたけど、中国の武漢で発生した時は対岸の火事だったんですけども、アメリカがすごい深手で最大の被害国、これはなんか比べると何でありますが、第一次世界大戦の死者より多いというすごい死者であります。その他にもブラジルにも凄まじい死者を出した、日本も傷ついたコロナ禍。皆さんほら、6月あたりなんかマスクして、で帽子かぶって走ってらっしゃったもんですから、
公園なんかもね、
ね、
相当人出てました。
八葵の花咲く散歩道を忍者の集団がブワーッと走っているような不思議な光景でございまして、
はい、
最もただごとでないなと思いましたのは、オリンピックが、
そうですね、
中止な、まあ中止というか延期なんですけどもね、はい、で今週のネタなんでありますけども、やっぱりオリンピック、まあ延期になってしまったわけでありますが、必要だなとつくづく思う。でなんでかというと、これが平和の祭典とか国境なき世界の理想とか、そんな口先の飾り言葉のためじゃないんでありますね。生き物として運動というのがいかに必要か、
はい、
そうであります。人という生き物に対しまして、体というのは進化のたんびに作り変わった、つまり運動の質が変わると人間のその体つきも変わってきたわけであります。で、オリンピックで我々は一体何を見てるかというと、かつての体の中にあった運動能力、それを思い出すという記憶がオリンピックなんですな。
はい。
ちょっと不思議な言い方するけど、そうでしょ、
はあ、
魚であった時の記憶を水泳で思い出す。
はあ、
爬虫類であった時の記憶をレスリングで思い出す。
あ、爬虫類、レスリング、
爬虫類ですよ。前かがみになって
魚水泳は今すごいなるほどと思ったんですけど、はあ、爬虫類レスリングか。
そう、
ほえー、
なんかユニフォームで似てるじゃないですか。
あ、まあ、確かにな
んか壁チョロみたいな色の あれを着たがるじゃないですか
壁チョロって何ですか。
壁チョロってトカゲ。
トカゲって壁チョロって言うんですか。
そうそう、九州弁で壁チョロって言うんだよ壁、白壁をちょろちょろするから、
はい、
そしてもう一つズバリ言うと、兵士であったという、人間が殺し合うために格闘したというような記憶をもう一度体に呼び起こすために、
ほ
ー、格闘技という柔道みたいなことがあるんじゃないですか。あれはやっぱり武器をなくした兵士の取っ組み合いですよね、
うん、
体一つで敵とどう戦うかという、そういう人間の長い歴史の中にあった体の記憶を思い出す、
はい、
それがオリンピックなんですよ。
はい、
だからやっぱり弓矢を使ったり、ピストルを使ったり、馬にまたがって走ったりっていうのは、人間の戦いの記憶というか、でもその体の動きでこの進化を成し遂げたわけでありますから、
はい、
野生の獣であった時の記憶と、その能力をいかに体の中に溜めておくか。
いや、考えてみれば砲丸投げとかも、なんで砲丸投げるんだと思うけれども、うん、それもなんか戦いの記憶に近づく
って。そうですよ、やっぱりギリシャ時代なんてのはほとんど石を投げ合って殺し合ったわけですから、
そう
やって考えますと、もうフェンシングからなんから、かつての人間の体を通り過ぎた歴史の確認ということなんですよね。
はい、
それゆえにオリンピックっていうものを人間を下敷きにして考えてみませんかという今回でございます。
はい、
我々は一体 体の中にどんな記憶を持っているのか考えてみようという、これは高岡秀夫さんでいいのかな、講談社の究極の身体、究極の体、オリンピックに出る人って持ってる体が我々レギュラーサイズと違いまして究極、
はい、
なんだっけ、あのあれだよ、極みってやつだよな、
はい、
そのオリンピックの消えた夏、その幻、体の幻を追ってみたいというふうに思います。著者は言います、人類は単細胞の生物から進化を繰り返し、人間という新しい DNA を持つに至った。人間は構造と機能によって身体文化、体の文化を持っている。その文化はオリンピック種目に限らない。例えば日本舞踊、クラシックバレー、これも体による文化である。その文化は高度化していく。思いません？我々が見た頃のあの体操のウルトラシート、今のウルトラシート違うもんな。
全然違いますよね。
つまりあの間かな、進化してるのよ。その進化の確認がオリンピックということで、人類が夢見続ける究極の身体、明日から早速語っていきたいと思います。お付き合いのほど。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
オリンピック選手たちが持っている体、その体の秘密みたいなものに迫っていこうではないかと。香奈、あのオリンピックとか何でもそうだけど、なんで人間あんなに興奮すると思う？その理屈知ってる？
理屈抜きでって思ってましたけど、理屈なんてあるんですか？
あのね、あのヨーロッパの方の研究者が発見したんだけど、ミラー細胞っていう細胞があって、
はい、
知ってる？ミラー細胞、
ミラー効果ってなんか習った気がします、うんうん、
例えばね、我々がなんとかステイホームって命令されて持ってたのは、あの繰り返しでもいいから、うん、スポーツ中継みたいなもの見るわけさ、
はい、
テレビでスポーツを見る、それだけで運動になる。だから私たちがスポーツを見てて感動するのは一緒に運動してるのよ。
すごくわかります、それ。
わかるよね、
はい、
あのラグビー2019やったじゃないですか、はい、日本で、
はい、
あの時にやっぱりスクラム組んだら押してたもんね
そうです、力入っちゃいまし
たよね。力入って崩れた時にあーとかって言ったよね
、
はい、あれ一緒に運動してんのよ、
はい、
そういう風にして自分の体を高度化するためにもスポーツを見るって大事なんですよね。ただしそれでもなおスポーツ選手の体を自分の体で再現することは難しい、
はい。
この今度読みました高岡秀夫さんの究極の身体は、戦国時代だけじゃないんだ。人間の体の中には魚だった時の記憶、四足動物だった時の記憶、爬虫類だった時の記憶、全部あるっていう。なんだ
ろう。どういう時にその記憶が呼び起こされるんだろう。
そうなんだよ。私どもの体の中には過去の記憶があります。その過去の記憶を体に染み込ませて職業にしている人たちがプロスポーツの人たちです。イチロー、八村、
はい、バスケですね、はい、
大谷翔平、
うん、
バスケのマイケル・ジョーダン、履いてた靴だけで何千万円で売れたというマイケル・ジョーダンそしてゴルフのスーパースター、もう認めざるを得ません、タイガー・ウッズ、
はい、
そしてプロドライバー、シューマッハ、
はあ、
こういう人たちのことを外見の肉体から解剖しても、彼らの内側に潜んでいる能力を私たちは真似することができない、
うん、
やっぱりイチローみたいに打てない、八村みたいにシュート決める能力は全くない、
はい、
大谷翔平みたいにあんな速い球を投げる力もない、うん、一体彼らの体と私たちと一体何が違うんだろう。
はい、
面白いでしょ。
違いすぎて分かりません。
違いすぎて分かんないよね、
はい、
一つ徹底して言えることは、これ写真で見ると分かりやすいんだけど、これをラジオでいかに皆さんに伝えるか本当に迷ったんですよ。立っている姿が違う。かな、立ってみ。
はい、立ちました。
どっかに力入ってる？
え、 力入ってません。
あ、上手なんだ。
え、な、なに？いや、それ力は入れますけど、足とか。
プロの選手、つまり肉体ので技を習得している、その人の普段の立ち姿はカナと同じ。
え、
力が入ってないんだよ。これ容量があるんだよ。
はい、
これ立つよな。俺ね、ちょっと前かがみなのよ。
あ、そうなんですか。
親指の方に力が入ってる。
はい、
あ、入れてみ、ほら、ぐーっと前に、ほら来たよな。
はいはいはい。
今度は逆、後ろ、そっくり返る。かかと、
はい、はい、
これだけ揺れるんだぜ人間。
はい、
このつま先とかかとがあるよな。
はい、
その真ん中にまっすぐ立つポイントがあるんだ。
はい、これかな。
あ、あるだろ
これかな、
その真ん中
はい、
この時の感覚はどうですか。
どこにも力入れてない。
そういうことなんです。どこにも力が入ってない。
はあ、はい。
なんでどこにも力が入らないのか、かなさん。
え、
それは重力に逆らってないからだ。
はあ、確かに
そうだよね。うん、つまりかなさんが力を全く入れないポイントを足の裏に持ってるってことは、地球のマシンと一直線に結ばれてるんだ。
はい。
プロの選手たちって、地球のマシンといかにまっすぐ結ばれるかを、どんな動きの中でも探すわけだ。
どんな動きの中にも。
どんな動きの中でも。一郎はバットを構えて振って、振り切って走る瞬間まで、全く足に力が入ってない。だからあんなに早く動ける。マイケル・ジョーダンも、シューマッハも、タイガー・ウッズも、その立ち方が違うところからプロが始まるんだ。つまり、オリンピック選手は地球のマシンを探す能力を持っているという、彼らは立ち方からして物理法則に一切反しない。その凄さ。この続きまた明日のマナチャの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
もうね、皆さんすごいですよ、香奈がもう食いついてきまして
昨日の話を聞いて、うん、あ、そうかって、ガテンが行くことがちょっといろいろあって。
すごいよな、地球のマシンと自分が結ばれるっていう、
うん
うん、これ物理的に説明するとこっからややこしくなるんだけど、付き合ってくれな。
物理的に説明ですか。
理屈があるのよ、はい、まず立つということからいきましょうね。そのオリンピック選手たちの立ち姿が我々レギュラーサイズの人間たちとは違う。なぜかというと、どこにも力が入ってない。彼らは競技中も下半身に力を入れない、
うん、
例えばトスを受けるバレーボール選手でも踏ん張るか、足の形はしてるけど力入ってないもんね。
はあ、
スポーツの中で力を入れていいことって何一つないのよ。
言われてみれば、なんかイチローとかもそうですけど、
そうそうそうそう、
全然なんか楽にやってる感じがあるじゃないですか。
苦しそうな顔して運動する選手っていないよね。
そうですそうです。
素人ってまず苦しそうな顔するんだよね。
やってるみたいな感じがあるじゃない。
そうそうそうみたいな、
はい、
そんな顔しない。なんで苦しい顔しないかっていうと、苦しい顔すると肩に力が入るからですよ。
はいはいはい。
肩から力を抜くためにはどうしたらいいかっていうと、下半身から力を抜くことと苦しい顔をしないことなんですよ。脱力なんですよ。
はい。
人体から考えましょう。人間の中、体、腰のあたりに骨盤というのがあります。骨盤の中に大腿骨がありまして、そして膝の下から2本。太い頸骨と腓骨、これ2本骨があって、太いやつと細いやつと、それを操りながら我々はかかとを上下させたりですね、左右に動かしたりということが可能なんです。
うん、
私たちはこの2本の頸骨と腓骨で立っている。つま先かかかとかに重心を置き立っている。私たちは立つっていうのは筋肉を使うことと勘違いしてるんです。プロは違うんです。彼らは土踏まずという足の裏でも床あるいは土に接しない一点に重心を置くんです。そうでしょ？
え？
かな、立てかかって。
ちょっともう一回言ってください。
行くぜ。
はい。
プロは土踏まずという足の裏でも床あるいは土に接していない一点に重心を置く。ほら。どこも接してないでしょ。
土踏まず？
うん。 土踏まずに重心を置くんですよ。
土踏まずに重心、
うん、これは今、はい、接してないでしょ、どこも。
そうですね、はい。
床の感触が消えるでしょ。
消えない。
でも何の力も入ってないよね。
はい、
うん、
まあでも楽に、
うん、
はい、
そこで立つということで、次に意識するのは、立つっていうよりも、釣られた感触になるでしょ。上から。
いや、わかんない。やっぱり私はダメだ。
彼らは上から釣られたように立つんです。
はい。
つまり彼らの初動、最初の動きは、そこを見つけてすぐ立てるんです。で、一瞬ダラッとしてるように見えるんですけども、タイガー・ウズの立ち姿を見ればわかります。ダラッとしてるように見える。肩にも一切力が入ってないから。剣の達人って肩にディレクション方角性を見せないんだよ。
へえ。
だから侍はダラッとしてんの、うん、だから自在に動けんの。
へえ。
それに比べてチンピラのヤクザモンは肩に力が入ってんの。
確かに。
それを江戸っ子が、なんだあの野郎、肩で風切りやがって。
はいはいはい、はい。
それはディレクションを読まれちゃうってことなんだ。
はいはいはい。
そうそうそうそうそう。肩から動くでしょ。
ああ。なるほど。はい。
徹底して肩の雑力。やっぱ、疲れないようにできてる。
ほう。
なぜかというと、かな、力を抜く、その立つことで覚えておくと、力をキープできるのよ、温存。
うん。
だから無駄な燃料を使わないっていうことがプロの第一義なんだ。そのためには釣られたように歩く。そして土踏まずで立つから筋肉を使ってない。合気道の先輩が言ったことでよく覚えてんだけど、俺が力むのよ。こう腕を掴んだりなんかするという技を掛け合うときに、そうすると、ある先輩が、武田さん、そんなに力入れちゃもう力入りませんよ。力を込めたいと思うときは、そこで力を込めないことなんだ。
はい、
そのことが力を出すコツなのよ。俺たちは最初の、俺たちって申し訳ない、レギュラーサイズはそうなっちゃう。
はい。
で、オリンピック選手たち、彼らはその筋肉を使ってない状態から動くんですよ。そして彼らがもう一つ、これからはもうちょっと難しいけどな、俺もよく分かってねえんだけど、でも語るだけ語ってみようかな。彼らはどうもね、骨をバラバラに使えるみたい。
いや、言ってる意味がよく分かんないです。そんなホラー映画みたいなことができるんですか。
言うね、彼らはね、
ほう、
全ての骨を一つ一つバラバラに使える。例えば背骨を見てみましょうね。頭蓋骨を支えております。これ頸椎と言いますか。ここに7つ骨がある。胸椎が12個、腰椎、腰が5つ、仙骨が1つありまして、で尾骨、尾底骨、尾骨がある。これがつながって1本になってる。
はい。
この1本1本をバラバラに使うんだって。
は
ぁ、はぁ。すごい顔になってきたな。この辺の理屈ちょっと明日、この続きまた明日の笑い手の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと話がややこしくなってきたけども、香菜さん、頭蓋骨を支えてる首に頸椎が7つ、胸椎が12、腰椎が5つ、仙骨一つで締めに尾骨、合計26個の骨がある。
はい。
これが原点。
うん。
カナさん、これが魚。
ああ、魚ってそうなんだ。
うん。つまり、カナさんの頭からお尻の尾骨っていう骨まで、これが魚なんですよ。魚にやがて手足が生えて爬虫類になっていくんですけど、カナ、うんうん、さんの体の基本を作ってるのは頭から尾骨までの魚類としての思い出なんですよ。
はい。
で、最初は背骨だけで運動してた。その魚類が陸へ上がって手足が形成されるわけですね。
はい。
で、魚類は仙骨がなくて背骨のまんまなんです。
ほう。
四足動物も背骨のみで、 彼らは走るとき魚類と同じく体幹を上下左右に振り、それを4つの手足に伝えて疾走してる。だからチーターや馬というのは魚類の走り方で陸上を走ってる。背骨で走ってんのよ。例えばなんだっけ、チーターがシマウマかなんかを襲う時の走り方見てごらん。
はあ、
疾走してるじゃん、
うん、
あれ完璧に四足4つの足は胴体にくっついて伸び縮みしてるだけだもんな。チーターの走り方っていう、よく思い出してくれ、
はい、
提灯を横にして縮めたり広げたりしてる動きに似てるだろう。
もう言われてみればそうですね。はいはい、
走るっていうことはそういうことなんだよ、
うん、
人間にとりましてですよ、人間にとりましてプロスポーツで一番大事なのは合計26個の背骨の骨をどう使うかなんですよ。
はい、
この背骨の骨の使い方が上手な人がプロなんですよ。私たちはその前に手足使っちゃうんですよ。
まあそうですね。はい、その通りです。
へっぴり腰とかっていうのもそうだよね。へっぴり腰になるよね、自然と。
はい、
足を使おう手を使おうって気持ちがせくと背骨を忘れちゃうんだけど、
はい、
プロは何がすごいかっていうと背骨で動くんですよ。
ゴルフとかでもそうですよね。ゴルフとかでも
おじさんなんかもうやってもやっても下手なんで、うん、つまりプロゴルファーの人たちがゴルフが上手なのは、うん、背骨でボールを打ってるんだよ、
うん、なんかわかる気がします。
わかる気がする、
うん、
もう一つだけ覚えておいてくれる。ほらスキーでなんだっけ、里谷多恵なんかがやってる、
里谷多恵さん、
うん、
はい、モーグル、
モーグルで正面から捉えたらあの子のほら胴体が伸び縮みするじゃん。
はいはいはい、はい、
あれがさっき言ったチーターの体の動きを縦にした動きだよ。
はい、
つまり26個の骨があって、それが提灯、小田原提灯よろしく伸び縮みするんだよ。
我々あれ見ててよく膝使ってるよねぐらいにしか思わないんですけど、あれは背骨な
の。背骨なの。
はい、
だからいかに背骨のパワーを使うか、またその使い方が上手かということなんですよね。
はい、
そうやって考えるとオリンピックがかつて動物だった時の記憶を揺さぶるってのはわかるよね。
はい、
ウサインボルトとかけだものだよやっぱりね。悪い意味のけだもの、あ、
野生ですね。
いや、そうそうそう、
野生、
ワイルドなのよ。
ワイルド。
それがね感動させるのよ。
はい、
四足から二足歩行に移る進化が仙骨、薄状になって背骨を受けてる、これを巨大化させるんですね。二足歩行により走る能力は自然界では著しく劣るようになった。背骨を縦に使うことで前足の手が発達、微細な動き、安定的な作業が可能になり、木の実を積み籠を作り、スピードを諦めたん。
はい、
その代わり手の安定を図る、
うん、
この手と背骨、足の共同作業を一致させる球技が卓球、バスケ、テニス。
はい、
でも基本はもう一回繰り返すけど背骨なんだよ。
はい、
大坂なおみでもそうじゃん、絶妙の倒れかかるようなバランスでレシーブで打ち返していくじゃん、
うん、
ボールで遊ぶような、
うんうんうん、
タイガー・ウッズみたいなプロゴルファーがウェッジを持ってきて、
はい、
ボールの球を何回も上にピョンピョンピョンピョン上げたりするし、
うん、あれすごいですよね。
手遊びすごいよね。
バスケとかもそうですよね。
バスケもそうです。あれは全部背骨がきちんとして地球のマシンを捉えられる下半身を持っているからボールでっていう。こんな話をしてたらうちのスタッフの伊藤ちゃんっていうのがいいことを教えてくれて、この人は若い時バスケやってた人なんで、そのバスケの先生から昔けん玉やれって言われたんだ。
おお。
ほら今度のコロナ休みけん玉やり続けただよ。けん玉ってね、考えさせられるよ、
はい、
この続きまた明日の続きということでございまして、
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
オリンピックの消えた夏でありますが、人間にとりまして体を動かす運動というスポーツというものがいかに重大か、それを別の視点で捉えまして、進化の過程がある人間の魚類であったとき、爬虫類であったとき、四足動物であったとき、二足歩行の猿であったとき、それぞれの思い出、それがスポーツの中に生きてるんだ。それを確認する意味で、その進化を確認する意味で、オリンピックっていうのは大事なんだというようなことを申し上げた次第でございますね。はい、高岡さんという方がもう何回も繰り返し、一番大事なのは背骨だって、
はい。
背骨のパワーってすごいんだってな。うん、まあ人間はその海で生まれて泥沼を這い、そこから四足4つの足で歩くようになり、やがて二足歩行の猿となって立ち上がった。で、まあ立ち上がった瞬間に背骨の最後の骨ですね。魚類では一番小さい、尾っぽの方の。この骨、仙骨を巨大化させて受け止めたわけですな。重力のために。そして、そのヒレを足にし、胸びれを手に進化させて、手足としたわけであります、
はい、
あの微細な動き、安定的な動きを可能にするために、四足動物にはスピードで負けるけども、上半身の安定を得て手の文化、その前足であった手を微細な動きで安定的な作業が可能になるというような、猿あるいは人間という二足歩行の生き物になった。で、この発展系が卓球やバスケ、テニスになるわけですな。
はい。
手作業での勝負を可能にするのは実は手じゃない。体幹からのエネルギー、背骨から生まれてくるエネルギーで手足を動かしていくんだと。
うん、
これ、マグロの話を聞いたらよくわかるよ。
そうだ、マグロ忘れてました。マグロは何ですか？
あ、何が言いたいか、
はい、
マグロはなんと水中での最高スピード何キロだと思う？
速いんですよね、結構思ってるのにね。
でもせいぜい自転車と同じくらいだと10キロとか。
バカだね君は。
じゃあ20キロ。
それでもまだバカだ。100キロ。
嘘です。え、そんなですか、マグロって？
はい。マグロは水中で100キロを超えて泳ぐことが可能なんです。しかも100キロで泳ぎながら、認知能力は、物事を見分ける力はどこまですごいかというと、海上へ飛び上がって逃げたトビウオがいる。これが100メートル以上追いかけて、落ちてくるところを予想して口開けて待ってる。
はあ。
トビウオが、海面へ逃げたのをどこへ落ちるかを予測して待ち受けることが可能な能力を持っている。
ああ、それすごい。
まあ、ある意味ではカニとかエビと違う進化をしたわけですけども、うん、じゃあマグロは何を求めたかというと、身を守るために外にあった骨を体の真ん中に持ってきた。脊椎動物になった。
はい。
その脊椎の持っている運動能力が実はものすごかったという。だからオリンピックで競われているのは魚類の時の能力の背骨の能力なんです、
うん、
特に水泳、これは手足じゃない、背骨で勝負する、
はあ、
だから理想の水泳選手の体型、
まあ、いわゆる逆三角形というイメージしかないです、うん、もう一つ背骨ですか。じゃあ
そうなの、手足が短くて胴が長いやつが早いの。
確かに男性の水泳選手って胴長いですよね。
それは魚類の影響なんだよ、うん、つまりカツオっぽいやつが勝つんだよ。
カツオっぽい。
ああ、背骨のエネルギーに頼ってるからなんだ。
は
あ、これは面白いな。体に潜んでいる魚類の構造をどう生かすか、それを私たちは水泳で目撃するんですよ。
はい。
この背骨を左右。いいか。坂井行くぞ。この背骨を左右。別の言い方で言うと、 上下に鞭のように使うこと。これが体幹のエネルギーを引き出す方法なんです。今ちょっとあれ。
誰と話してる
の？ちょっとスタッフの一人がゴルフで悩んでて。
なるほど。
うん。はい。タイガー・ウッズなんだらゴルフの名人は何が違うかというと、背骨のパワーを使ってるんだ。
うん。
これまだ不思議なこと書いてるな。行くな。
はい。
この時重要なのが重心を的確に感知する能力だ。バランスは耳の奥の三半規管と頭で取るのだが、スポーツはいちいちここへ連絡していると遅くなる、
うん、
これすごいね。これ自分で言いながらすごいねっつってんだ。間違いいっぱいですか。
あとけん玉の話も残ってますから。
あ、そうか、あ、話してなかった、
はい、
あ、ごめんなさい。じゃあメモしといてくれ。けん玉と、
マグロはもうあったの。けん玉ですね、はい、やっぱ主にね。
けん玉とバランスな。
はい。
それな。はい。わかりました。というわけでですね、もうなんだ、空中分解みたいと思います。来週もうちょっと続けます。この次また来週のまな板の上で。